声優会、市野幸雄議員、山本義弘議員、坂口秀夫議員、松本和隆議員、田中正弘議員、米倉義親議員、中村誠議員。市政20年の現状と将来像。項目は15あります。1、合併20年の総括と松阪市の将来像。質問、合併から20年の節目、いかに総括しているのか、また今後の将来像は。答え、今の総合計画に掲げる、ここに住んでよかった、みんな大好き松阪市、7つの政策に継承されている。2、財政運営、中期財政見通しでの財政力指数。質問、依然財政力指数が 0.586 と低いが、今後もこの状況が続くのか。答え、令和5年度の基準財政収入額は213億円、基準財政需要額は354億円となり、差し引き額141億円が普通交付税として交付されている。記載の発行にあたり、交付税措置のあるものに限って活用しており、交付税措置が多くなることにより、財政力指数は悪くなる。しばらくはこの状況が続く。用語解説。財政力指数とは、財政力を示す指数で、地方交付税を算定する基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去3か年の平均値。用語解説終わり。3、松阪駅西地区複合施設計画、松阪駅西開発の進捗状況。質問、民間資本の選定がどこまでなされているのか。答え、令和6年10月末を期限として200社にアンケートを行い、約20社が関心を示し、個別にヒアリングを実施している。事業への参画には前向きな回答が得られており、今後の事業推進に努める。4、市道東町松江用地線、新町交差点から国道166号線。質問、東町松江用地線の455メートル区間の拡幅16メートル事業化はいつ頃を想定しているのか。答え、中心市街地土地利用計画において、おおむね10年に着手する重要な道路事業である。実施には長期間かつ高額な経費が必要なこと、道路整備に対する交付金が要望に対して十分な配分がされているとは言えず、開始時期は市財政の将来展望を見据えた十分な検討が必要と考える。5、企業誘致、新たな産業用地の整備計画。質問、今後の企業誘致について、新たな産業用地の整備計画は。答え、現在ウッドピア松阪北地区の産業用地の整備を行っているが、整備中の物件以外には決まった計画はない。質問、開発において行政だけではなく、公民連携を進めるべきと考えるが、見解は。答え、官民で役割分担を行うことにより、効率的に進めることができる。今後、さまざまな支援、連携方法を検討する。6、農業が抱える課題と対策。質問、高齢化等による担い手の減少対策は。答え、農業生産を高め、農地を守るため、地域全体で農業を支える体制づくりが重要。担 担い手はもとより、新たに営農を目指す方が、地域に根付いた農業として取り組めるよう、国の制度を活用し支援したい。質問、農家が安定収入を得るための対策は？答え、経営所得安定対策事業を活用した支援、災害などの要因で収穫量の低下、価格下落が生じた際の農業収入全体の減少による影響を緩和する保険的制度での米・畑作の収入減少影響緩和交付金制度の活用。意見、農業者に対し寄り添った取り組みを継続して実施していただき、健全な農業経営ができるような支援をしていくことが重要なことである。7. 松阪地域財による木造住宅建築推進事業補助金の変更。質問、顔の見える松阪の家づくり推進協議会の松阪の木利用推進事業補助金の廃止による木造住宅建築推進事業補助金への一本化で、補助金がどのように変更されたのか。答え、令和7年度の木造住宅補助の変更について、主に市内建築主を対象に定額20万円の補助を交付していた地域財住宅建築支援事業を廃止し、住宅の構造材の使用量に応じ、補助金を建築事業者、建築主を対象に交付する松阪市木造住宅建築促進事業補助金として一本化するもの。内容については、市内の事業者が市内に建築した場合、構造材1立方メートルあたり1万円から1万5千円に、市外の場合8千円を1万円に、それぞれ拡充し、市内40棟、市外75棟、計115棟に対し、4095万円、1棟平均35万円の補助を見込む。今後は市外・県外への販路拡大を進める。8、水産業の漁獲高低迷の現状と対策。質問、水産資源増殖に伴う画期的な施策は？答え、採石複砂、砕く石、覆う砂。種苗としてガザミの放流、これまで行ってきた取り組みは検証しながら支援していく。質問、漁業者の利便性向上などに向けての漁港整備事業は？答え、のぞみ場の舗装工事や台風などの影響で漁港内への漂流物を防ぐフェンス購入など。9、松阪市民病院の指定管理に向けての確認。質問、指定管理期間は令和8年4月1日から10年間とし、開始時は現行の機能を継続し、令和12年度まで回復期機能を中心とした医療に機能転換をするとした理由は？答え、松阪地域の医療需要ピークは2030年と推計をされている。今から様々な調整や協議を加速していく。10年間とした理由は、雇用の安定と安定的に続けるには10年の期間が必要と考える。写真、松阪市民病院。写真終わり。10、指定管理コミュニティセンターへの課題。質問、指定管理への移行が進まない実情をどのように捉えているのか。答え、人材確保は大きな課題と捉えており、丁寧に対応し、地域による管理を目指す。11、松阪市における下水道の現状と課題。質問、埼玉の道路陥没事故を受け、 松坂は市民生活に影響のある事故は過去にないか。答え、下水道管1000ミリメートル以上を対象に自主点検実施済みであり、過去にも市民生活に影響のある事例はない。質問、台風や冠水に備え、排水機場や6カ所のポンプ場の排水能力は十分なのか。答え、故障や緊急時に対応できる体制構築、常に万全の状態を保つことに努める。12、自転車の交通安全の現状と課題。質問、酒気帯び運転、スマホ等ながら運転、信号無視など、罰金などが課されるが、市として周知方法は。答え、今後各種媒体を使ってさらに周知していく。写真、自転車のスマホ酒気帯び罰則強化と、令和6年11月1日、道路交通法の改正のチラシ。写真終わり。13、震災時、生活水がない避難所で良いのか、再興を願う。質問、震災発生時、水道は 100% 使用できない。避難所には飲料水の備蓄があるが、生活水はない。四日市は防災井戸を避難所に掘って生活水を確保している。倒壊家屋が3200戸ある震災で、避難所には多くの市民が避難する。市民のために防災井戸を掘っていただきたい。答え、能登半島地震では水脈が変わり、井戸で期待した水量が得られない事例があった。意見、避難所で生活に必要な防災井戸を中心市街の小学校へ設置を考えて、空振りでもあれば安心。写真、防災井戸。写真終わり。14、放課後児童クラブの今後を問う。質問、放課後児童クラブの指定管理の期間をどのように考えているのか。答え、他市の放課後児童クラブ運営の指定管理期間は3年から5年のところが多い。安定した運営の確保、子どもたちの継続した保育、そして学びの充実を図るため、一定の期間が必要ではないかと考える。15、保育士さんのストレス軽減を。質問、正規の保育士の負担、当然、会計年度職員の方の負担も大きいことについて、今後どのように対応していくのか。答え、正規職員の負担軽減のためには、保育士確保が重要であると考える。過去に10年近く採用がなかったことで、現場の保育士の育成にも大きな影響を与えたことを踏まえ、正規職員の配置だけでなく、いろいろな施設により対応していくことが必要と考えている。その他の質問、市政20周年事業、観光施策、ベルファーム施設整備の取り組み、公共交通支援出資事業費、生活支援施策、学校施設の運用やいじめ対策を問う。